今日私は皆さんと共に旧約聖書の中から少しこう厳しいというか真剣に受け止めなければいけないことで、まあ私自身がいつも心に留めて教訓としていることですけど、それを分かちたいと思います。イスラエルの民がエジプトを出て40年間の荒野の旅をしました。今までも何度もね話されているところですね。でその中でいろんなことが起こりましたけども、一つの事件を、ね、取り上げてそこから教訓を学び取りたいと思っているんです。それはメリバの水の事件、そこからね教訓を学び取りたいと思うんです。でその箇所を一箇所お読みします。民数記の20章の、6節から13節、まあ、本当は1節から読めばいいんですが、ちょっと長いので、6節から13節のところ一緒にお読みします。で今日はメリバの水の裁きというね、そういうタイトルです。じゃあご一緒に読みましょう。民数記20章の6節から13節です。モーセとアロンが会衆から離れて臨在の幕屋の入り口に行き、そこにひれ伏すと主の栄光が彼らに向かって現れた。主はモーセに仰せになった。あなたは杖を取り、兄弟アロンと共に共同体を集め、彼らの目の前で岩に向かって水を出せと命じなさい。あなたはその岩から彼らのために水を出し、共同体と家畜に水を飲ませるがよい。モーセは命じられた通り主の御前から杖を取った。そしてモーセとアロンは会衆を岩の前に集めていった。反逆する者らよ、聞け。この岩からあなたたちのために水を出さねばならないのか。モーセは手を挙げ、その杖で岩を二度打つと水がほとばしり出たので、共同体も家畜も飲んだ。書いてますよ。これはね、メリバの水の事件なんですけど、で、ちょっと背景を説明しますと、イスラエルの民がエジプトから出て、だいたい2ヶ月ぐらい経ってシナイ山に着きました。でそこでシナイ山で約11ヶ月とどまっていました。それはなぜかというと、神様がイスラエルのために律法を与えるため、で、まあ、モーセが指導者ですから、モーセを通して与えられましたけど、でその律法を受ける、まあ、モーセの十戒をはじめとするもっと細かないろんな律法を与える、それから、神様がイスラエルの民の共同体の中に臨在する、いつもいるっていうことを示すために契約の箱を作らせましたね。で契約の箱を安置する幕屋を作らせました。だからそれはまあ細かい指示でしたからね、それを成功に作っていったわけです。でそこにとどまって、そして、まあ、神様から、受けた律法戒め、そして契約の箱を中心とする幕屋を真ん中に置いてね、そしてイスラエルの共同体が宿営する、そこで礼拝を捧げる、まあ、そういうことのために、11ヶ月そこにとどまらせましたね。でその11ヶ月とどまらせた、つまり出エジプトからだいたい1年1ヶ月ぐらい経ってから、出発しなさいと言われました。で彼らは北の方に向かっていったんです。イスラエル、あ、ごめんなさい、シナイ山っていうのはシナイ半島の先の方に、南の端っこの方にありますから、だからエジプトから出て南下してね、でシナイ山の方に行って、で出発しなさいって言ったのはこう北に向かっていったんですね。北にツインのアレノっていうアレノに向かってきました。まあ大体2ヶ月ぐらいまたかかりました。でそのツインのアレノのこの場所は、カディシュという場所です。ここに書いてますかね、20章の1節のところに書いてますね。ちょっと読みませんでしたけど、イスラエルの人々はその共同体全体は第一の月にツインのアレノに入った。そして民はカデシュに滞在したと って書いてます。ミリアムはそこで死んだって書いてますけど、ね、このカディシというのはだからシナイ山を出発した後です、ね、もう出エジプトの時から数えてみるともう1年以上ですね、1年1ヶ月2ヶ月経ってからのことなんですよね。でそれが今読んだ、私たちが今読んだ箇所なんです、カディシ。でそこで何が起こったかというと、水がなくて騒いだんです、イスラエルの民はね。で、食べ物はね、神様からマナが与えられましたね。文句言いながらだけど養われました、ね。あれのですから、まあちょっと砂漠というイメージとはちょっと違うんですけど、岩のゴツゴツしたところに石灰の細かい、ね、砂というかね、石灰がこう上に乗ってるようなね、そういうとこですね。もう何にもないとこです、要するにね。で神様はイスラエルの民たちに対してシナイ山に導いたんですよね。シナイ山に立法を与えるためにです。でそのシナイ山に向かう道っていうのはまさに荒れ野なんですよ。何もないとこなんです。で一番大事な難しいのは水ですね。水、食べ物、まあマナが降ってきましたからなんとかね、文句言いながらもそれ食べてれば、死ぬことはなかった。ところが水はね、その都度求めなければいけなかった。水はこれは辛いですね。なんかねこうポンプっていうかね、なんていうの、水の自動車とかね、そんなでこう移動すれば問題なかったけど、水はなかったんですよ。マナは降ってきたけど水はなかった。だからもう水はその都度求めなければいけなかった。でエジプトから出た時に行ったところはね、水のあるところではありませんでした。川はないしね、オアシスもないし、だからもう最初からものすごい試練の中にを通っていくことになったんですよ、イスラエルの民はね。でずっと後になってヨルダン川の東の方のモアブの方に行った時にはね、川はありましたね、ところどころに。だけどね、そこに行き着くまでの工程というのは厳しかったですね。シナイ半島はもうね、荒れ野ですから。でシナイ山に行って、そしてその北に向かっていったこのカデシのところで水がなくてね、まあ、その前から水の問題はものすごいたくさんあったんですけど、ここは、モーセに対して反抗したっていうところですね。そして、神様はね、イスラエルのために水を与えるためにモーセに命じたんです。あのエジプトから渡ってきた時に紅海を分けた杖があるでしょうと、ね、その杖をこう差し伸ばして紅海が分けられて、そしてイスラエルの民はエジプトから、ね、パレスチナの方に渡っていきましたでしょう。その杖を取って、あなたは岩に命じなさいって言ったんですね。そしたら水が出るからと、その水で民を潤わし、ね、家畜を潤しなさい。でそしてこの時はね、モーセに対してそう言ったんですけど、モーセはどうしたかというと、岩を二度打ったって書いてますね。岩を二度打った。神様はモーセに岩に命じようって言ったんですけど、モーセは岩を二度打ったって書いてます。でさてこれとね、同じような状況の記事が出エジプト記の17章に出てきます。まあちょっと今そこ読みませんけど、時間がないので読みませんけど、そこに何て書いてあるかというと、それはね、シナイ山に到達するちょっと前のことです。だからエジプト出て約2ヶ月ぐらい経ってからのことです。エジプト出てずっとシナイ山に向かって南下していった時のことなんですね。シナイ山にもう少しで到達するという少し手前のところです。でそこの場所はレフィディムって言いました。レフィディム、さっきのはカディシュですよ。で、その少し前に1年ぐらい前に、行ったところは、到達したところはレフィディム、出エジプト記の17章に書いてあるレフィディム。でそこでも水がなくてね、騒いだんです、イスラエルの民がね、モーセに対してね、モーセとアロンに対して、水がないってね、もう我々はもう植え替えて死んでしまうと、こんなんだったらなんでこんなエジプトから出してここまで 連れてきたってね、もうエジプトに帰るってね、もう騒いだの、反抗したの。でその時に神様はなんて命じたかっていうと、杖を取って岩を打てって言いました。その時はね、最初の時はレフィディムの時はモーセに対して神様は杖を取ってね、岩を打てって言ったんですよ。で岩を叩いたら水が出たと。そして民たちは水で潤されたって感じ。ところがカデシュの時は神様は岩に命じよって言ったんですね。岩に命じ、同じように杖を取ってですよ、両方ともね、両方とも杖を取って岩に命じよ。こ違いは何なんでしょうね、これね。どう思いますか皆さん、ね、同じようにあの航海を分けた杖を取って、だって、打てって言わないで命じよって言うんだったら別に杖取らなくてもいいですよね岩があったらね、そこに命じよと、ね、水を出よって命じよっていいと思うんですよ。岩を打つときは杖はいるかもしれませんよ、ね、手でこうやって叩くっていうよりもね、杖を取ってねパンパンってね、それはまあなんとなく分かりますけど、だけど岩に命じようっていう時も同じように杖を取って命じようって何だろうなと、この違いは何だろうなと思いますけど、だけど神様はね、明らかに違う命令をモーセに下したんですよね。レフィディムの時には岩を打て、ところがこのカデシュに来た時は、1年以上経ってカデシュに来た時は岩に命じよ、ね、叩いちゃいけないと、ね、岩に命じよ何でしょうこれは、ね、それはね、私は、2つのことはあるかなと思います。まず1つは何かというと、これは神様に対する従順です。神様に対する従順を確かめた、言う通りするっていうことを確かめたというか、言う通りしなさいということです。だってこれからね、この先もう40年近く30数年、結果的にはですよ、モーセはその時そう思ってなかったでしょうけど、結果的にはこれから30数年荒野をずっとね、200万以上の人たちを導いていくんですよ。これから、これから、この時から30年以上、40年近く。もし神様により頼むことをしなければ大変ですね、これね。だからもう1年ちょっとの時に大きなテストをしたんだ、ある意味でおいてね。神様に対する命令に絶対従うということです。それはね、モーセに対してもそうですけど、イスラエルの民に対してです。モーセを通してイスラエルの民が神様に絶対従うっていうことを示したんです。それが一つのことですね。でもう一つのことは何かというと、それは、まあ、特にモーセに対して神様は指導者としての自覚をちゃんと、まあ、目覚めさせるというか確認させる必要があったんです。モーセがこの200万以上のイスラエルの民の、ね、指導者として召したものである、そして指導者としての責任をちゃんと果たさなければいけないっていうことを自覚させたと思います。そのために命じなさい、打ちなさい、区別して神様は言ったんですね。で、岩を通して水が出るっていうことはないですね、普通はね。岩っていうのはある意味でね、それは砂漠の象徴ですね。何にもない、草木、そういう生き物で命を象徴するものじゃないですよ、岩っていうのはね。もう、命のない無機物の象徴みたいなもんですね。だってそういうところに行ったら岩しかないんですから。ユダの荒野見ましたけど、岩ですよ、岩だけです、そこは、ね、もう命のないものの象徴です、岩はね。だけど神様はそれを通して水をそこから湧き出させる、 水は生きているものにとってはなくてはならないものです。一番必要なものですね。まあ、食べ物はね、何日か40日断食期っていうのもあるぐらいですから、食べ物はね、なくても何日か人間は生きられますけど、水がなければとても生きられない。だから水はとても大事なんですね。このアレノの旅で実際的に一番大事だったのは水だったんですよ。その水の問題の挑戦です、これはね。で、神様はその水のことについてね、二つの、もっと水のことはたくさんあったと思うんですけど、非常にこう事件となるようなことが2回あったっていうことです、これね。さてね、私たちこのことから、学び取らなければいけないことを考えてみたいと思うんです。もう一回先ほど読んだ20章の今度13節一番最後のところをもう一回見ましょう。20章の13節これがメリバ争いの水であって、イスラエルの人々が主と争ったところであり、主がご自分の聖なることを示されたところであるって書いてますね。このところっていうのはもちろんカデシュですよ。カデシュ、ね、ツインの荒野にあったカデシュという場所です。で、そこはメリバの争い、メリバの水の事件が起こったところだって言ってますね。で、この言葉を注目したいんだ。2つの言葉をね。それ1つは何かというと、イスラエルの人々が主と争ったところって書いてます。イスラエルの人々が主と争ったところ、イスラエルの人々は主と争ったんですか？いや、争ったんですけど記事をよく読んでください。モーセとアロンと争った、直接的にはイスラエルの民は、ね、だけど聖書はそう言ってない。神様はそう言ってないんですよ。イスラエルの人々が主と争ったところは、それがカデシュだって言ってるんです。つまりね、つまりここにはね、私たちが学ばなければいけない一つの神様の教訓があるんです。見た目にはイスラエルの民たちはモーセとアロンに逆らいました、ね、モーセとアロンに反抗した、争ったんです。ところが神様はイスラエルは私と争ったって言ってるんです。主と争った、指導者たち、まあ、モーセとアロンに逆らったっていうことは神様に逆らったことだと神様は見たということなんですよね。これはとても大事なポイントだと思います、それはね、教会でもそうなんです、指導者として立てられている人たちがいます。複数の人たちがいます。ここの教会もそうです。5人の私を含めて5人の者たちが牧会してますね。まあ、リーダーたちです。まあ、セクションのリーダーって意味じゃないですよ。教会全体のリーダー5人いますね。それは指導者たちなんですね。だから、そういう人たちは何をする人たちかというと、それは神様の前に、その教会をの人、兄弟姉妹たちを神様の御心にかなうように導く人たち、そういう責任のある人たちなんです。だからアロンや、ね、モーセやアロンに対してイスラエルの民が言い争って逆らって、そしてここにどうして連れてきたと、私たちはエジプトにいた方がよかった、殺すつもりかそして、前の事件の時にはね、モーセを石打ちにしようとしたっていうふうに書いてます。モーセが言ってるんですね。民たちは私を石打ちにしようとしてますって言ってますね。だから本当にモーセを殺そうとしたわけです。で、それは神様にとって、神様の目から見たら、それは主に対する争いだ、主に対する反抗だって見たということなんですね。これはね、しっかり心に留めなければいけないことなんです。 とても大きなこと。で、もう一つは、もう一つはっていうか、そのもう一つで行く前に、イスラエルの人々が主と争ったっていうところは、実はイスラエルの民たちが争ったというだけじゃなくて、モーセも神と争ったということなんです。なぜならば、モーセは神様の命令通りしなかったんですよね。神様の命令通り、岩に命じよって言ったのに、岩を叩いたの。だから、モーセ自身も神様にの言うことを従順に従わなかったっていう。つまり争ったの、言ってみれば。だから、ここに書いてある、イスラエルの人々が主と争ったっていうのは、モーセ、アロン、指導する人たちとイスラエルの民、両方です。つまり、イスラエル全体が主と争ったんです。これを神様は問題にしたんです。神様ご自身に対して、イスラエルの民が従順に従わないで反抗した、反逆した。そのことを神様は問題にしました。私ね、この箇所は、まあ、聖書通読するのでね、何回も読んでますけど、この箇所を読むたびにね、もう非常に恐ろを感じますね、とてもね。とても恐ろを感じるし、本当に高ぶっちゃいけないといつも思うんです、この箇所を見てね。モーセがしたことってね、人間的に言うならば納得できる、納得できるっていうかね、しょうがないよなと思いませんか。私なんか特に、ね、短気な方ですからよくわかります、モーセの気持ちはね。だってね、ここに至るまでもう1年以上経ってるんですよ。1年以上ね、荒野ですよ、水もないようなところね、草もろくに生えてないようなところ、ずっとね200万の人たちを引き連れてきたんです。で、もうスタスタ歩くことはできないんですよ。家畜はもね、引いてくるし、女の人、子供たち、お年寄りもいるでしょ、ね、少年男子だけだったら、よし行くぞってスタスタスタスタ行くけどね、そんなね、ちっちゃい子供をしてね、おんぶしたりとかね、杖ついた人もいたりとか、そんなスタスタ歩けないでしょ。そうしたらものすごい、もうイライラするに決まってるんですよ、モーセはね。そういうところずっと来たわけですよ。そしてブーブーブーブー文句言うし、途中でもう食べ物がないと、マナーがあるじゃないかって言ったら、こんなものばっかり食べさせて、ニラも欲しいし肉も食べたいとかね、肉食いたいとか、いかにせってこう思っちゃいますね。もうそれずっと来てるわけですよ、1年以上も。だからね、このレフィディムの時には幸いに岩を打てっていうからね、ね、腹立っても打てば命令通りしたからよかったけど、今度は打っちゃダメなんですよ。ダメなのに怒り心頭に走ってね、モーセもね、さすがにもう岩をぶたたいたの、2回もね1回じゃなくてね、2回も、ね、相当頭にきてたと思いますよ、モーセはね。だけど聖書が何て書いてあるかというと、モーセはね、この地上でモーセほど柔和な人はいないって書いてます、ね、この柔和なモーセでさえもこうです。こう、もう私はね、よくわかりますね。もうどっちかというと短気ですから、私もね、今はだいぶ気長くなりましたけど、昔はね結構短気でした、ね、短気は損気って言うんだけど、本当にね、だからよくわかるんです。やむを得ないなと思いますね、私なんかだとね。だけど神様はやむを得ないとしなかったんですよ。神様は自分の言う通りしなかった。つまりモーセの指導者としての自覚ね、それを問うたわけですよ。それを問うたの、ね、あなたは本当に200万の民を約束の地カナンに導き入れるリーダー、指導者としての務めを果たすことができるのか。そういうことで厳しいですね、とても。まあ後で少し後で話しますけど、兄弟姉妹は分かってますね、これがどうなっていったか、モーセがどうなっていったか分かってますね。水の問題でです。水の問題で、たかが水の問題で、モーセが受けた 刈り取ったものはとても大きかったですよね。そうなんですね。主と争う、神様を主としない、これはねとても重大な問題でした。ヘブル書の13章の17節っていうところを見ると、まあ開かなくてもいいですけど、こう書いてますね。指導者たちの言うことを聞き入れ服従しなさい。この人たちは神に申し述べる者として、あなた方の魂のために心を配っています。彼らを嘆かせず、喜んでそうするようにさせなさい。そうでないとあなた方に益となりませんって書いてます。このヘブル書の13章の17節には2つのことが書かれてるんです。一つは何かというと、神様から立てられた指導者たちの言うことを聞き入れて、そして従順でありなさいっていうことが一つ。もう一つは何かというと、この指導者たちというのは神様に申し述べるものですって言ってますね。申し述べるというのは弁明するということです。つまり、ね、このメンバーたちのために神様に取りなす人なの、指導者たちというのは、ね、こう書いてます。あなた方の魂のために心を配っていますという、要するに牧会することですから。だから神様にこの人たちが兄弟姉妹に幸いがあるように、守りがあるように、ね、そういうふうに気を配って神様に取りなす人たちだって言ってるんですよ、指導者たちは。だからそういう責任があるっていうことです、指導者たちはね。で、一人一人は神様に従う。それは具体的に実際的なことで言うと、指導者たちに、ね、リードしていく人たちに、牧会する人たちに従う。ここの教会で言えば5人の人たち、今建てられているのは5人ですよ。これからもっと先になると私は老いぼれちゃうしね、佐竹さんだって老いぼれちゃうその先は違いますけど、その先は違う、今はです、今は5人の、ね、神様に今は建てられている。だからその人たちがここで言う指導者たちの言うことをちゃんと聞き入れなさいね、よく学び取りなさいねって言ってるんです。で、5人の者たちは何かというと、それは神様に申し述べる、ね、弁明する、仲介する者たちですよ、ね、魂のことをよく配慮する者たち、配慮しなければならない者たちですよって言ってるんです。で、テトスの手紙を見ると、今度はその指導者たちはどうかっていうことをもう少し具体的に言ってます。まあパウロが弟子のテトスにアドバイスした言葉ですけど、こう言ってますね。あなた自身、良い行いの模範となりなさい。教えるときには清廉で品位を保ち、非難の余地のない健全な言葉を語りなさいって言ってます。二つ言ってます。一つは何かというと、良い行いの模範となりなさい、指導者たちはね。つまり行いというのは具体的な何かの行いというよりも生き方ですね、歩み方、その人の生き様です。信仰者として歩む歩み方、生き方そのものです。それは模範とならなければいけないって言ってるんです。もう一つは何かというと、健全な言葉を語りなさい。神様の健全な教え、聖書に基づいた神様の御心に沿う健全な言葉をちゃんと教えていきなさいって言ってるんです、ね、御言葉を正しく健全に教えることと、自分自身の生き方が模範になる歩み方をしなさい、指導者に。だから指導者たちに神様が言ってることはレベルの高いというかね、ハードルの高いことなんです、とてもね。だからそういう人たちがちゃんとするように、もちろん兄弟姉妹は取りなさなければいけないしね、取りなすで欲しいし、そして従ってください、神様に従うことですよって言ってるわけです。さて、もう一回戻りますよ、さっきのイスラエルの民のことに。イスラエルの民が争ったのは、それは直接的にはモーセとアロンですけど、神様に争ったということだと神様は見てるということです。そしてモーセとアロン自身も神様の命令に従順に従わなかったから、神様にと争ったと神様は見たということなんです。で、私たちはね、よくよくこれを心に留めなければいけないんですね。 私がねこの箇所を読むたびにねこうシャキッとなりますねシャキッとねわっ、ね、こう思うんです。いつもねこれを読むと、そして本当にもう怒ってはいけない怒りますけど怒ってはいけない、ね、謙遜に なければいけない、ね、高ぶってはいけない、こういつもこれを思わされるところなんです。これがね、そしてもう一つです。もう一つのことが書かれています。何かというと、主がご自分の聖なることを示された場所、それがレフィディムだって言ってるんですね。神様ご自身がご自分が聖なるところをことを示されたんだって言ってます。何でしょうねこれは。ご自分が聖なることを示された、何でしょう。聖っていうのは清いっていうことですね。まあヘブロ語の言葉で言えばカデシュっていう言葉です。カデシュ、ね、聖なる、聖なるっていう言葉の一番中心的な意味は何かというと、分離されているってことです。聖というのは分離されている、それが一番中心的な意味です。分離されているから混じってないんですよ。だからピュアなんです、ね、汚れてないっていうことです。分離されているからピュアなんですよ、純粋なんです。だから清いんですよ、ね、で、義なる神様、愛なる神様、栄光の神様、聖書書いてますね。栄光も義も愛も聖から出てきます。聖という基本的な性質から出てきます。聖であるから栄光に輝いてるんですよ。聖であるから正しいんです。聖であるから、つまり混じり気がない、ピュアだから、偽りのない愛が神様にはあるんです。だからね、聖というのは神様の本当に中心的な性質です。で、私が聖であるようにあなた方も聖でありなさいって言いましたね。イザヤは神様の栄光を見たとき何て言いましたか。聖なる聖なる聖なるかな、その栄光は全地に満つ、私は神様の栄光を見たから滅びるばかりだって言いましたね。神様の聖というのはそうですね、もう他と区別されるも、もう区別できないというかね、他とこう比較できないんですよ、神様の聖というのは。だから神様はご自分のことをね、主と言いました。主、書いてます。主がご自分の聖なることを示、神がご自分の聖なることを示されたって言ってないのは意味がある。主、つまりね、神々ではないんですよ。主、唯一の神ということです。イスラエルの民がエジプトから出てね、ずっと歩いていくと、たくさんの異教の神々を拝んでいる異民族がいましたね。異教の神が、人々がいました。たくさんいろんな神々がいました、土着の神々が。それと違う、私は唯一の神、つまり主だって言ったのね。主がご自分が聖なることを示された、他の神々と交わっていない、他の神々と全く区別された、分離された唯一の神だ、その私を聖なるものとしなければいけないって言ったんですね。それはイスラエルの民はもちろんのこと、モーセやアロンに対しても同じでした。イスラエルの民の20歳以上の男子はヨシアとカレブのほかみんな死にましたでしょ、40年の間に。私ね、ちょっと考えてみるとね、すごいことが起こった、いや大変なことだと思うんですよね。だって考えてみてください。20歳以上の男子っていうのは成人の男子ですよ。それは200万の民の中で中心の人たちですよ。だってそうでしょ、働き盛りの人なんですから。20歳以上の成人男子は、もしその人たちが全部いなくなったらどうします。女、子供、お年寄りどうします。モーセがね、そういう人たちを40年もね導くっていう、こう大変なことですよ。えらいことですよ。ゾッとしますねはっきり言ってね。20歳以上の成人男性がみんな神様に滅ぼされた。滅ぼされるっていうのは殺されるって意味ですよ。これは裁くっていうことはね、殺される、殺されたんです実際に。 ヨシアとカレブ以外はみんな殺されました。働き盛りので、ちょっと考えてみてください。この教会でいいですか、この教会でもしね、ヨシアとミソジスト、メソジストじゃないんだよね、ミソジスト、ミソジストね、ヨシアとミソジストの兄弟たちがみんな殺されていなくなったらどうします？想像してみてください。ニッチも殺されたね、アキラも入るかな、アキラも殺された、大地君はまだかな、まだ生き延びてる、ね、もちろんね、ケンジ兄弟も私も、あ、私カルブだった、それは私はもうね、もう殺される前にね、もう あまりね、ダメなんですね。それでこう見てください、こう容赦がこれ、ね、これ中村兄弟とかみんな殺されちゃうんですよ。この人たちがみんなこの教会からいなくなったらどうします？大変ですよね。高いところにある電球も取り替えられないそれは関係ないけどね、もうえらいことですよ。同じことが起こったんですよ。もっとひどいことが起こりました。もっとひどいことが、このイスラエルの民、大変なことが起こったわけです。だけど神様はそういう人たちはね、中心だから、柱になる人たちだから、多少悪いことをしてもね、生かさなければいけないと思わなかったんですよ。みんな殺しました、そういう人たちは。すごいですね。なぜですか？主がご自身の聖なることを示されるためです。主がご自身の聖なることを示す、これほどね、神様がご自分の聖なることを示すということはとても大きなことだったんですよ。ご自身の栄光にかけて神様はそのことをしたんです。惜しまないで。私たちはね、このすごいね、事実というものを厳粛に受け止めなければいけないんですよね。心にね、留めましょう。それはね、イスラエルの民みんなに、結局みんなに言われた言葉でした。文句を言って反抗したイスラエルの民たちだけで、20歳以上の民、成人男子だけじゃない、みんなに、モーセにもアロンにも言われた言葉だったんです。だからこそ20歳以上のカレブとヨシアを除いた成人男子がみんな殺されただけじゃなくて、モーセも、このあとね、アロンはもうちょっとして、もうちょっとしてからアロンはあのホルザンで死んでますね。神様に取られても天国にもう連れて行かれました、すぐに。でモーセはその後ずっと、ね、民たちを引き連れて行きましたけど、だけどモーセも約束の地カナンに入ることは許されませんでしたね。あなたはダメ。なぜダメかと言われるかというと、ここに書いてある通りですけど、まあ、もうちょっとね、詳しく、民数記の27章の12節から14節後で見てください。そこに書いてます。そこにも書いてます。あの時に、あのレフィディムの時に、私を、あなたが言うことを聞かなかった、私の命じたことをしなかったからだって言ってますね。あの小さなことと思われるようなことですよ。水を、ね、出すのに命じなさいよ、岩を叩いたっていうこと、なんだそんなことと思うようなことですよ。だけど神様はね、あなたは人々の前で私を聖なるものとしなかったので、命令に背いたので、あなたはカナンのうちに入っていくことはできない、カナンのうちに入っていく指導者にあなたをすることはできない、そう言いました。現実にモーセはカナンの地に入っていくことはできませんでした。ヨルダン川の東のモアブの地に来た時に、あの、ピスガの峰、アバリム山というところに立ってね、そして見るだけ見せたんです。神様、見るだけねってねもう見るだけでした。ただそこを見るだけ、入っていきたかったけども行けなかったんですよ。重大な責任をモーセは取らなければいけなかったっていうことです。まあ、見せてくれたのは神様の憐れみです。本当はそこまでも神様はさせないと思ったんですよ。だけどモーセは、神様頼みます、私に見るだけ見せてくださいってお願いして、 じゃあ見るだけ、ね、それは神様の憐れみでした。いや本当にね、重大ですね。こう考えてみると、たったこれだけの話のように思いますけど、ここにはね、本当に神様を神としなければいけない、聖なるものとするっていう言葉を言い換えると、私たちの側から言うと、それは神様に対する徹底的な恐れですね。恐怖の恐じゃなくて畏怖の畏ですよ。徹底的な恐れ、もう本当に心の底から神様に対する恐れ、畏敬の思いを持たなければいけないっていうこと、畏敬の信仰を持たなければいけないということです。それが聖なるものとするということですね。一言で言うならば、だからね、私は思いますね。この教会はね、もう20年経ちましたけど、何十年経ってもです、ね、私とか佐竹さんが天に召された後もね、何回も言いますけどね、あの次の世代のミソジストとかね、そういう、ね、次の世代の人たちが本当にこの恐れの信仰をちゃんと持ち続けていかなければいけない。これは人の集まりではあるけども、人の組織でも団体でもないです。神の御体ですから。だから神様の臨在の、ね、そこあるところ、神様の御業を行うところ、神様の御旨を行うところ、神様が選び取って植えたところ、だから神様を恐れる、神様を聖なるものといつでもするっていうね、その信仰を持ち続けていかなければいけません。もちろんそれが教会ですけど、ここもそうです。私たちね、そういう本当に信仰を持ちましょう。そしてこのメリバの事件の教訓をね、決して忘れてはいけないんですよね。今一つの面だけしか言いませんでしたよ、ね、恵みのこととかね、神様を信頼するとかね、神様から来る喜びとかね、祝福とかの話は今しませんでした。今日はね、神様を恐れることを話しましたけど、それは心に留めてほしいことですね。一つ大事なことです。どうぞそのような信仰を持って歩み続ける教会でありましょう。私たち一人一人でありましょう。神様の祝福恵みが本当にいつでも神様喜んでここに満たし、そして下され続ける教会となりましょう。お祈りします。ハレルヤ、主の皆を崇めます。メリバの水の事件2回ありましたけど、神様は私たちに対しても同じように、神様の言うこと、それを聞き入れる従順であること、そして世に対して、人々に対して神は聖なる方であることを示すこと、それがまさしく伝道であり宣教であり証だと思いますけど、どうぞそのような一人一人であり、また教会であるように、私たちを憐れみ顧みください。助けてください。どうぞあなたの前に謙遜であり続けることができますように、主を主とする者たちであるように、すべての栄光があなたに帰されますように、主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。